はい、どうも、沢田信也です。
沢田山です。
まあ、通常の狭くて浅いやつらの収録としては、超久々かなという感じはするんですけどね。
はい、そうですね。そうですか？そうですね。うん。
なんか、まあ、前回、笹山さんと収録したときは、300回。
はいはいはい。
記念、笹山回でしたから。
うん。
まあ、普通にちょっと、何らかの作品の話をするっていうのは、僕にしては、ごっつ久々の収録ですね。
今日はボーカリストバージョンじゃなくていいんですよね、僕。
あ、全然。別にボーカリストバージョンでも構わないですよ。
え、そ、いや、ちょ、無理です。は
い、いや、そ、いや、そんな切り替えスイッチあるんすか？
いや、そもそも頭の中が。頭の中が一応。
全然どっちでもまあ、切り替えていただいて結構ですけどね。
ああ、じゃあ、普通に笹山で行くか、さあ、どんどん。
はい。今回、話したいのは、モアザンワーズという漫画。
いや、もう絶対あれですよね。
それに関連する、インザ・アパートメントっていう漫画。そしてその続編の続、インザ・アパートメントっていう漫画。漫画の話をしましょうっていうことですね。はい。
話したいは嘘ですよね、でもね。
話したい。
うん？話したい。今回話したいのはモアザンワーズってのは、まあ、嘘ですよね、なんていうかね。
嘘？
嘘って言った、嘘って言ったら変ですけど、何話すみたいな感じです、
ね。いや、ほんま実際ね、これはね、久々に来たなっていう漫画やって、
そうおっしゃってたので。
何て言うかな、こう、まあ、結論から言うと、何て言ったらいいか分からへん漫画やったんですよ、僕的に。
はいはいはい、はい。
とても何か感じるものはあったんですけれども、それが何なのかみたいなものがすごく分からなくて、
うん、
けれども久々に漫画で結構心揺さぶられたぞ、みたいな気がして。
なるほど。
で、大体自分で買った漫画はそのまま嫁にも読ますんですけど、
はい。
二人してこれはなんか来たな、みたいな話を久々にして、なんかなみたいな、なんかなしか出てこなかったんですよ、言葉が。
いやー、僕逆にそれが正直読んでみて分かんなかったんですよ。
あ、そうなん
ですか。ね、お二人でその、すごい押してはったという、押してるっていうのは違うな、なんか
押してるっていうかね、何を感じるんだろうと思ったんですよ、この漫画を見て人は。そうそう、
笹山さん何を感じる？笹山さん何を感じる？ぜひ教えてねみたいな、うん、すごい珍しい圧力だったんで、うん、おー、なんかえらいテンション上がってんなので呼んだって、まあ前提がそうだったからかもしれないんですけど、もう不思議な感じやな、みたいな感じだったんですけど。
まあもともとこれね、僕LINE 漫画を僕アプリでよく読んでるんですけど、LINE 漫画って過去とか今の漫画とかをタダで何本か見させてくれるんですよ。
はい、はいはいはい。
で、その中にモアザンワーズっていうのがあったから、まあ、試しに読んでみるかって読んでたんですよ。
うん。うん。
で、こう、読んでたらなかなか、こう、ちょっと変わった恋愛漫画やなとか思って。
はいはいはいはい、はい。
で、思ってて、先が気になるから単行本を買ってみるか、つって、
うん。
1巻を買ったんですね。
はいはい。
で、なんか漫画のレビューを見てたら、
うん。
なんか1巻ではあんなほのぼのだったのに2巻では、みたいな、レビューをよく見られたから、
うんうんうんうん、
じゃあ2巻も買ってみようって買ったんですよ。
なるほど。
で、買って、あって思って、で、調べてみたら、もともとはそのインザ・アパートメントっていう漫画が先にあったんですって。
うんうんうんうん。
で、その、
そうなんですね。
そう、インザ・アパートメントの方が先やったらしいんですよ。で、そのスピンオフとしてモアザンワーズって漫画があって。
はぁ、そうなんですね。
で、最近、続インザ・アパートメントつって、インザ・アパートメントの続きの漫画が出たんですね。
なるほど、なるほど。
っていう経緯があって。
うん、うん、うん。
で、まあ、こんなん隠すことでもないと思うんですけど、僕最初普通の恋愛漫画やと思って読んでたんですけど、
うん。
普通に BL やったんですよね、なんか。それもびっくりしてね。えって。
そうですね。うん。
そうなんやと思って。
うん、うん、うん。
で、なんか結構そのモアザンワーズの展開が、なんか、まあ、簡単に言ったら想像してた漫画と全然違ったからショッキングやったっていうのがあったんですね、僕からして。
まあ、普通の、なんでしょう。それこそ普通の恋愛漫画というか。そう、
想像してた斜め上来たぞと思って。
はいはいはいはい。
で、なんかなんて表現したらいいかわからないんですけどね。感動したとかとは、じゃあまたちょっと違うんですよ、なんか読んでて。
うんうんうんうんうん。
なんか、なんて言うんやろう。妙なリアリティと、妙な複雑な気持ちとか、なんかこう、うん、なんて言うんですかね。スカッとしなかったんですよね、なんか。
そうですね、スカッとはしないですね。
で、このモヤモヤした気持ちは一体何なんだっていうところに関して、ちょっと自分の中で答えが出てこなかったので。うん、
なるほど、なるほど。
じゃあ、これをちょっと笹山に見せてみようってなって、笹山という生き物にこれを与えるとどう返ってくるのだろうと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
それでちょっと貸したんですよ。 で、本当はね、どっちから読むかなっていうのを油断ねようと思ったんですけど、
はいはいはい。
これ多分読む順番ちゃうかったら全然違った印象になるんかなと思ったから、
うんうん、うん。
あえてちょっと僕が読んだ順番で見てくれって言ったんですね。
ああ、だからもわざわざ読んでから。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
というのも、その、漫画のアマゾンレビューとか見てると、
うんうんうん、
インザパートメントの方が先に発売されてるわけじゃないですか。
そうですね。
で、それを見て、うん、その登場人物たちに感情移入とか共感した人間からすると、
うんうんうん、
モアザンワーズの主人公は、嫌いとか書いてあったんですね。で、僕、モアザンワーズから見て、読んだので、その嫌いになれなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
結論から言うと。で、すごいなんか差が出るなと思って、その読む人にそれぞれ。で、結構ここまで読む人の感想がまばらになるのは珍しいなと思って、最近。
うんうんうんうんうん。
まあそういうのも含めて、じゃあ、笹山にこの漫画を与えてみようと。
与えてみようと。
じゃあ彼はどういう反応を見せるのだろうっていうね。そこを聞きたかったんですよね、今回は。
まあ、僕全員嫌いでしたけど。うん、まずは。
そういう感想を、そういうの、そういうの。
そう。ただね、うん、もやっとした理由っていうのは僕ちょっと正直一番読んで、感想として完璧に思ったことは一つあって、うん、
はいはい。
それが多分もやっとしてるというか、もやっとするでもなんでもないけど、スカッとしなかった理由っていうのは。
え？面白かった？これ。
今から言うことを前提にした場合、そのテーマとしては面白いなと僕は感じたんですけど、うん、漫画としてはそんな面白くはなかった。の場所
漫画としてっていうの。
いや、でもそのスカッとしないというか。
ああ、そういう。
これ要は、僕が一番感じたのって、うん、リアルタイム切り取っただけすぎる漫画だなと思ったんですよ。
ああ、はいはい、なるほどね。
そう。でね、うん、その漫画って基本的に起承転結じゃないですか。その章の部分ばっかりの漫画やなと思って、はいはいはい、だからスカッとしないんですよ、これ。
ああ、確かに確かに。
そう。で、章の部分ばっかりで、ケツも天もクソもないから、はいはいはい、だからなんかね、我々にも過去っていうのがあって今があるじゃないですか、で今があって未来がありますけど、なんかこう今っていう現時点切り取ったら過去からの今っていうのは結実じゃないですか、でも過去っていうことだけをなんかしか知らなかった場合って、なんかそれこそ暗黒時代とか、
うん、
なんか闇の時代とか中二時代とか、なんかいろいろ言える時代っていうのがあるわけじゃないですか、
うん
うん、そこだけを切り取るとちょっとこうもじょもじょセンチメンタルになることもあるじゃないですか、
うんうんうん、
その感じをすげえ思い出すと思って。
うん、なるほどね。
うん。なんかそこだけをずっと見せられてる気持ちになる漫画だなと思って、だから全くスカッとしないんですよ。
ああ、確かにスカッと、なんていうかな、その、わかりやすい起承転結があって、登場人物が成長しました。みたいな落としどころではないですよね、この漫画
自体。そうなんですよ。なんか給食の時間に嫌いなもん出てきて、うん、嫌いなもん食べてるその瞬間ってすげえ嫌じゃないですか。もう半泣きになるじゃないですか。で、それを一生懸命食べ、終わった後に変なし、先生や、まあ、親とかから、よく頑張って食べたねって言われることによって救いになるわけじゃないですか、はいはい、変なし。その救いの部分まで描いてなさすぎるから。
確かにね。
だから、一生懸命食べていましたって言われても、オーンってわかるけど、うん、みたいな。
ああ、なるほど。
その気持ちがずっと続く感じで。
ああ、その表現いいですね。さすが、笹山に与えると、いい。反応が返ってくるな。
研究対象みたいになってますけど。でも本当にそれを感じて、僕割とそのライブとかで作ってることがその、うん、なんていうんですか、起承転とは、まあ、転はまあないこともあるけど、一応ケツも作ってるわけでしょ、うん、作り方として、うん。なった時に、僕がこうハマってる時の、いわゆるその気とケツがねえみたいな時の歌詞、
うんうんうん、
真ん中の時とか、ライブのセットリスト作ってる時の真ん中だけ出来上がっていくねんけどっていう時の気持ちをすげえ感じてしまって。
なるほどね。
すっげえ気持ち悪かったんですよ。
なるほど、なるほど。確かにこれね、うん、だからその、いわゆるカタロシス的なところがあんまなくて。
そうなんですよ。
なんか、ね、ジェットコースターで上まで登って、落ちましたよって、うん、その落ちたところがすごいないみたいな感じなんですよね。
そう。ずっと、いつ落ちんの？いつ落ちんの？いつ落ちんの？っていう感じで。
そのジェットコースターの例えで言うと、僕はそのモアザンワーズを一番最初に呼んで、
はいはいはいはい、
まあ言ったらモアザンワーズに出てくる3人の主人公、まあ、うんうん、ミエコっていう女の子と、
はい、
セノーっていう男の子と、エイジっていう男の子、この3人が中心になって、まあ、うんうん、物語が進んでいくんですけど、
うん、
その、単にそのミユコを中心とした恋愛漫画やって僕は思ってたわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
これ実は、エイジはセノーのことが好きで、え、何ゲイなんみたいなところが始まって。 でも、言ったら、ね、最近の恋愛漫画とかでも、ちょっとそういう、なんかそういう、なんか同性愛的なところも、含むものも普通なってきているので、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、まあそうですね。
まあまあそのラインね、みたいなことで思ってたら、
うんうんうん、
なんか全然2巻で全く予想もしなかった展開にこうなってしまって、
うんうんうん、
しまって。
そうですね。うん、
だからそのジェットコースターで言ったら、こう登って、なんか、登ってた、ジェットコースターに乗ってたと思っていたら、メリーゴーラウンドだったぜぐらいの。
うん、いやー、わかるわ。
ポルナレフ的な感じでね。
うん。
で、正直、なんやろな、裏切られたっていう感じは、こうしなかったんですけど。
うん。
なんやねんとも別に思わなかったんですけど。
うんうん、うん。
あまりにも落としどころが自分の予想とは違っていたから、うん、すごいもやっとしたんですよ。なんじゃこらと思って。でも僕は、サザエモンさんみたいにその嫌いにはなれなくて。
はいはいはい。
その、
あ、その人々をね。
登場人物たちをね。
うんうんうんうん。
で、ミエコも、みたいな。でも、なんやろな。誰も救われないんですよ。なんかそのマザマザの方ではなんか。
そうですね。う
ん、けど、おのおのの生き方と価値観は、わかるな、受け入れられるぞ、と思ってしまって。
うんうんうんうんうんうん。そうですね。
じゃあ、これを、この三人のその状態を俯瞰的に見ている俺は、どうしたいねんと思って。
いやー、そこは神の指摘になるしかなかったんですよね、
うん、っていう、ほんま、その、まあ、笹山さん言った作り手としてなんか、ね、きっと賞がずっと続くみたいなところ、あるかもしれないですけど、うん、僕はこう、観客の方を通して、あんだからっていう気持ちのまま、こう、お預けをくらって終わるみたいなね。でも一応物語としては、何らかのオチが一応ついてるわけじゃないですかね。私たちの人生はこうだったんだ、みたいな感じで。うんうんうん、でも、笹山さんの表現の通り、切り取っただけなんですよ。
だからまあ、そう、その通りなんですよね。
妙にリアリティ。逆にそこ、切り取っただけっていうのが逆にまあリアリティがあるってことだと思うんですけど。
いや、ほんとそうなんですよ。そう。褒めすぎる部分もあるなと思うんですけど、リアルすぎるんですよ。
そうでしょ、そうそう。で、そう、リアルすぎるから、
うん、
本当に、こう、なんやろ、自分の知り合いが、なんか答えの出ない、そういう問題に直面している感みたいなのがあって、
うんうん。
なんか、あーんってなんやろ、明快な、なんすんの、答えもなく。
スッとするって言ったら変ですけど、大体の物語って実はその書店に戻ってくるじゃないですか。なんか変な言い方ですけど、最初に抱えてるトラウマだったり、最初に抱えてるコンプレックスっていうのを、最後にはこう、消化してそこに戻ってくるみたいな感があると思うんですけど、そうそうね、僕その数日前に螺旋ってツイートもしたんですけどね、実は。うん、この漫画かなり螺旋なんですよ。うんうんうん、戻ってこないんですよね。
うんうんうん。
書店に。でも、ずっと同じことを繰り返してるけど、階層は違うけど、ずっと同じことやってるんですよ。で、最終的にずっと戻ってこないんですよ。
うんうん、
なんか、それがね、すげえムカつくと思って。
はいはい、作劇としてはね。
そう。で、もう正直登場人物全員嫌いって、まあ言いましたけど、その時点で僕もかなりハマってるんですけどね、うんうんうん、しっかりと。そう。なんかこいつら全員同じことを繰り返してることを違う階層でやってるということに自覚がない、なぁ、と思って、もう腹が立つ、と思って。
でも結構それが、まあなんか言ったら、誰もがの人生が大体みんなそうで。
そうですね。
なんか自分一人が抱えてる何らかの問題。この世に生きとしきる人たちが抱えている各個人的な固有の問題っていうのは、全く 100% 解消されることなんかないじゃないですか。
ないです、ないです。
それを抱えながら、日々を生きて、まあ楽しいこともあれば悲しい時もあるみたいな、そんな繰り返しなわけで、それこそ人生は創作劇のように、起承転結なんかないわけじゃないですか。
そうですね。
そんな物語が漫画で行われているっていう変なこの構造になってて。
いや、違うんです。でもね、そのご本人が後書きで書いてらっしゃったのをちょっと見たときに、なるほどなと思ったのは、まあ、苦難の中でも人は何とかして前を向きたいと思うものではないか、というようなことを描きたかったって書いてらっしゃったんですけど、うん、もう本当その通りだと思って、うんでもそうであったとしても人って基本的に過去があって今があるって思いたがったりするし、今から見た場合のその連続体で過去を今っていうのにこう、なんていうかこう、消化してたりするもんじゃないですか、ある程度。消化させてと思って。
でも一応、インザバードメントの方はちょっとそっち、もっと作劇、創作劇じゃなかったですか？
まあそうですね。あそこは唯一その BL 感もちゃんと描いてましたし、 そうですね。モアザンワーズとゾクは、まあ、そういう意味では、まあ、ゾクもまあ、頑張って一応終わらしたのかなって気がします。モアザンワーズはやばかったですね。
そうでしょ。なんか、うんうん、で僕、モアザンワーズ見た後に、インザアパートメント見たら、
うん、
普通に BL やったんですよ。
うんうんうんそうですね。僕もそれはもう完全にそうでした。はい。
そのモアザンワーズに出てきたその性能っていう登場人物が、
うん。
まあ、モアザンワーズの主人公たちから離れて、
うん、うん。
まあ、また別のやつと出会って何らかの物語があるんですけど、それは普通に BL やって、そうですね、その話の中に過去の体験話としてモアザンワーズのことがちょっと語られるんですね。
そうですね。
でも漫画としてはインザアパートメントの方が先に出ているから、
うんうんうん、
あれが発刊された時点では単なる伏線というか、ちょっとした設定でしかなかったと思うんですよ。
うんうんうんうんうん。
だから、インザアパートメント自体はそれそのものとして完結してるから、普通にそこに出てくる登場人物二人の、うん、まあ男同士のラブラブチュッチュだけの話じゃないですか。
いやー、インザアパートメントだけ切り取った場合だと最後実はあんまりこう綺麗にこう終わってないというかふわっとしてるじゃないですか。
でもどこインザアパートメントで一応なんか心の正常みたいなのが見られて。
そうですね。
まあよりフィクションっぽいなんかお話として終わったじゃないですか。
うん、そうですね。その通りです。うん、
なんぜモアザンワーズだけあんな感じなのだっていうのがそうあって、逆にインザアパートメント見た後なおさらね。なんでインザアパートメントでできたセノーの過去話を詳細に変えたらこうなんねんみたいなのがあって。確かにインザアパートメントをさっき見てファンになった人が、セノーの過去話としてモアザンワーズを見たら、うん、見えこむかつくってなるよなと思って。
いや、でも、見えこが一番、あれでしょ？その感情は持ってないでしょ？
あれ。見えこまたね、なんかこう、なんて言うんかこう、かわいそうって言ったらあれなんですけど、かわいそうとか言うんじゃないんですけどね、なんか、いろいろこう抱えてる感じの、
僕でも一番重ねれたミエコでしたけどね。逆に。
うん、なんかミエコ、うん、なんかすごい表現が難しいな。まあ、すごい簡単に言ったらもう愛されたい人じゃないですか、ミエコもね。
まあ、まあまあまあまあ、
すごい簡単に言えば。
うん。
でもなんかね、その、なんやろな、すごいなんつうの、ミエコが取る選択とかもすごいこう、なんかわかるんですけど、
うん。
握手とも取れるし、
うんうんうん。
うん、みたいな感じでね。で、最終的に、なんて言ったんやろな、悪いとも思えんしな、なんか悪いとも言えないんですけど、誰か幸せになったみたいな、すごい気になってしまって、それが。これで結局、誰か幸せになるのってめちゃ思ってしまって、なんか。
それね、ミエコの判断でって意味ですか？それとも全体通して
。いやね、なんかね、僕、なんかね、そこの答え、いまいちよくは出てなくて、俺、でも、なんか俺がすごい思っただけのことを言うと、はいはい、まあ最終的にミエコは、
うん、
まあまあ、セノーとエイジが、
うん、
なんゲイカップルとして成立する中で、
はい
はい、ミエコがそこに参加していくじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、最終的にミエコは、その二人のためを思って、かつ自分のこともちょっと混ぜつつ、まあ、自分を優位しすぎたんかな。そこもちょっと分からへんのけどな。結局その、エイジの子供を産むじゃないですか。
あ、分かった。まあまあ、はい。うん。
で、あれも言ったら、セノーの子供かエイジの子供か、どっちでも見たところから始まってるでしょ。
うん、そうですね。うんうんうん、
で、結果、エイジの子供を身ごもったから、最終的には、形としてエイジとこう、
ね、うんうんうんうん、
結婚するって話になった際に、
うん。
なんか、エイジ、女もいけんねやって僕思ったんですよ。なんか、
はいはいはいはい、
バイなんだと思って。
うんうんうんうん。
じゃあ、セノー、一人で孤独なるよねって、思う、もうそうだよなって思った時に、でも誰が悪いとか言えないわけですよ、なんか。
いや、あれ多分前提が、僕とサラさんちょっとずれてて、おそらく。僕はあれなんですよ、わざわざ呼んでる最中に、この物語に性別は不要なんだなと思ったんですよ。
あ、そうそうそうやで。だから。
いや、でも、今の話の理屈からいくと、そのミエコはやっぱ女性なんですよね。その沢田さんの前提が、前提論として。
そう、だから現実世界に照らしたらどうしてもそこで男性っていうのが出てきてしまうんじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。そこが多分、ミエコのその判断が女としての判断っていう前提になってんのかなと思うんですけど。
いや、女としての判断っていうかね。
うん、
結局、自分を混じりたかったっていう感情を入れてしまったからじゃないのかって思ってしまったんですよ。
いや、その通りだと思うんです。だから、ミエコは多分、三人でそのままフラットでええやんっていうことの中で、 たまたま生態的に自分が産めるから産むよっていうその条件をパッと提示しただけに過ぎなかったんじゃないかなと僕は思ったんですよね。
でも結局なんか、あれ、生物語でちょっとうっすらおぼろげやな。なんか父親との問題抱えてたでしょ、はい、あの人。
抱えてましたね。うん。
だからやっぱりどうしてもそこに男性、異性としての自分と男性としての父親ってみたいなのがあったと思うんですよ。
ああ、それはあったでしょうね。
そう。
うん、
だ結果、本当やった3人フラットに過ごせたところに、男女の関係性を持ち込んでしまった結果、そうなってしまったんじゃないのって。
でも男女の関係性を持ち込んでいるんだったら、それこそ、セノーの子供だよって嘘はつく必要なかったと思うんですよね。
男女の関係性っていうのは、なんていうかな、うん。結局その3人がフラットに生活していくという望みの中に、
うんうんうん、
自分の父親との確執とかとの、
うんうん、
父親と自分っていうのも男女の問題じゃないですか、それは。
まあまあまあまあ、はいはいはい。
そういう意味での何かを含めてしまった結果、その均衡が崩れてしまって、たんじゃないのかなってめちゃ思ってしまって。
ああ、そうなんかな。多分自分に何もないから、つながりっていうのがなくなるからっていう嘘なんじゃないんですか、あれは。その、自分に何もないっていうのをセノーに重ねて、つながりがなくなったら、セノーもいなくなってしまう自分と同じようにっていう重ね方であって、あんまそこに男女感俺感じなかったんですけど。
もうそこに父親の確執が原因での選択をと思ってしまったわけですよ。
ああ、なるほどね。ああ、俺、その見方してなかったっすね。あの物語、どっちかっていうと、性別の、なさかの性別を取り戻していく話な気がしたんで。
僕はそこに親子、なんかね、ミエコの母親も僕からしたら、なんか変やなと思ったんですよ、なんか。
変です、変です。うん。
だから、なんか、その、まあ、この世の中の社会でいうと、この大多数の、
うんうん。
父親、母親、子供の親子関係じゃない家庭でこの子育ってる、
そうですね。
って思った時に、
うんうんうんう
ん、なんか、そういう一般的な大多数の普通さ。
うん。
がないわけじゃないですか、この人ね。
ないですね。うん。
で、そこから出てくる、まあ、ちょっとした歪な何か。
うん。
の代表例が父親の確執なんかなと思って。
俺逆で、そこの歪な何かっていうのが、いわゆるステータスとして自分がやったら埋めるよっていう。あれをもう軽々しく提示できるっていうことなのかなと思ったんですけどね。だから、なんていうか、女性性っていうのを別に自分に感じてなかったっていう方のいびつさかなと思ったんですけどね。
女性性のか、ものは俺もあんま気にしなかったけど、
うんうん、
その結局3人が一緒に暮らしていく中で、
うん、
自分たち3人の問題ではない何かが彼女の中にあったことによる、
う
ん、何か、何か、
まあ。いや、わかりますよ。何かっていうね。
で、やっぱりその現実の社会に照らし合わせた現実の制度に照らし合わせると、
うん。
まあ、最終的にそういうエイジと結婚とか、そういうパッケージ化しないといけないじゃないですか、なんか。なんか、
はいはいはいはい、
あそこから急に途端に現実の社会に適応していったでしょ、この人たちなんか。パッケージとして。見えことエイジは。
いや、それ出ていった性能も一緒じゃないですか。
セノーはそこに混じれへんじゃないですか。パッケージの中に入れられないじゃないですか。
で、いや、自分で詰めて出ていっただけにしか俺見えなかったんですけど。
あ、そうです。実際としてはね。
うん、そうそうそう。だから、なんていうかな。別に全員嫌いって言ったのは全員自分勝手やなっていう前提しか僕思ってないんですよ。
あ、そうそう、そうですよ。でも、うん、パッケージとしてはなんかもう、なんかインザアパート、続インザアパート見たときに、
うんうんうん。
でも、ミエコとエイジが普通に夫婦やったじゃないですか。
そうですね。うん。
だから、まあ、ある種、セローだけが一人成長してないみたいな描かれ方をもしてたでしょ、なんか。
描かれ方はしてましたね。
ね。
うん、
だから、まあ、それの言い悪いじゃなくてね、まあまあ、そうなるよな、みたいなところの、なんていうかな、ミエコのやったことが悪とかじゃないですよ。
はいはいはい、はい。
でも、そういう風になった結果、そうなってしまうんだな、みたいなところの、そのモヤモヤ感ですよ、なんかこう。
いや、そう、逆ですよ。だから、その通りで。だから、あれは、モアザンワーズ、連結すると、確かに気象点結になっていくところは絶対あるんですけど、メインで描いてる、モアザンワーズだったらモアザンワーズだけっていう前提で言った場合って、その時の、まあ、なんやろうな、わかりやすい言葉で言うと、その時に思いつく衝動でしか動いてないじゃないですか。
そうそうそう。そう、だから。
で、その衝動しか描いてないところで、その物語を終えているから、だから、なんか、最初に言った、その、章の部分しかないなっていう。
で、それを、俺は誰が幸せになんねんと思ったんですね。
う
うんうん、それを見て、誰も幸せになってないように見えたわけですよ、はい、結局。
うんうん。いや、わかります。
やった行動の結果しかなくて、うん、誰も何も幸せになってないように見えたわけですよ。
そうですね、その通りだと思います。
で、それを見た上で、インザパートメントで見ると、まあ、瀬野は次、杉本くんっていう人と出会うじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ、言ってしまったら、まあ、そういう意味では、まあ、良かったねとも簡単に取れるんですけど、
うんうんうん。
その、続インザアパートメントで、なんていうか、まあまあ、瀬能が、まあ、笹山さんのように一人ですねってどっかに行ってしまった結果、瀬能はそこから心が成長してないわけですよ。
はいはいはい。
で、ある種、漫画の中ではそれのトラウマを克服するみたいな感じで、
なってますね。ま
あ、杉本くんの改造があった上で、三重子とエイジに会いに行くっていうシーンがあるじゃないですか。
ありますね。うん。
で、あの時に、こう、なんていうんですかね。もう三重子とエイジのパッケージ化が進んだ結果、もうなんか洗練されたただの夫婦になってたじゃないですか。
そうですね。
なんかあの時になんか、うん、あーって、なんか、
いや、その通りね。だからそれが、あの、現実社会では、時間が経たないとわからない、消化なんですよ。それを俺はもううまいこと書いとんなとは思ったんですよ、正直。
で、あの時に、
うん。
誰が幸せになったんだろう。
いや、でもちょっと待ってください。チャンス。あのね、それってわざとだと思うんですよ。ノアザンバーズで終わってから、あのパッケージ化になるまでにむちゃくちゃカットはあったはずなんですよ。あの二人にも、でもそこってバッサリ切って、あのパッケージ化されたそのもうラブラブ夫婦にしか描いてない状態しか出てないじゃないですか。
あ、じゃあ、ミエコとエイジがラブラブ夫婦になってて、セノーだけが取り残されたのが言い悪いではなくてね。
うん、
結局、最初の話と一緒なんですけど、結局、まあ、抱えたまま結局そのまま成長するわけやから。
そうそう。
だからこう、だよな、みたいな感じの、その感しかないっていう。
あ、そう、違う。だから、あの、俺もその通りで、なんですけど、普通の漫画とか、普通の物語って、そのカットを描いてくれるじゃないですか。
そう、
だから。ノアザンバーズとかがあって、その中身を知っている我々に対して、もう少しだけ、実はこう、ちょっと葛藤がまだ残ってるよってことを提示してくれたりするじゃないですか。
あ、そう、だから、ミエコとエイジ側の視点の葛藤っていうのは、ノアザンバーズ以降描かれていないので
。ないじゃない。あれ、わざとだと思うんですよ、でも、多分。
まあそうでしょうね。
結果なのかもしれないですよ。でもわざと、まあ少なくとも結果的に僕はわざとになっていると思ったんです。それは何つうと、あ、ここは起承転結が、もうその、起承転の中にはすごいいろんな葛藤があったはずなのに、ケツだけドーン見せるなっていうのが、すげえムカつくと思ったんですよ。
で、言ったらね、それもまあ、現実の話と一緒でね、うん、例えばその、中高生に同級生やったやつと、まあ、はいはい、10年後に会ったとしましょう。
うんうんうん、
ほなまあ、言ったら、その10年間なんか僕知らへんわけですよ。
うんうんうん、
そいつの10年なんかね。
うんうんうん、
なら、高校の時に卒業してじゃあなって言ってから10年後の結果が目の前にボンって現れるだけやから。
はいはいはい。
そいつの性格とかキャラクターがなんか俺の知ってる人と違うみたいな時もあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
で、そういう感じじゃないですか、なんか。その漫画の中でもなんか。
そういう感じなんですよ。
そう、そういう感じなんじゃないですか。うんうん、で、まあ言ったらこっちとしては、あ、こいつのいろいろあったんだなっていうことを推し量るしかなくて。
はいはいはい。
それは単純に、なんつうの、過去の積み重ねた結果、今この人のパーソナリティっていうのが形成されてるなっていうことを受け入れるだけじゃないですか。そこにこう、それが幸せかどうかっていうのは関係なくて。
うんうん、
ただ、時の連続の結果、この人の人生っていう、今の過程がこれってことじゃないですか。
っていう
のを考えたときに、その、そう、だから僕はね、やっぱ前提として漫画読んだら誰かが幸せになってほしい、救われてほしいと思ってるんですよ、前提として僕は。
はいはいはいはい、
が、どこにもないぞと思って。なんか、漫画の中に。だから、あーっと思って。ただ、インザアパートメントという作品だけを見ると、まあ、セノーと杉本くん、とりあえず、ラブラブなってよかったねっていう落としどころあったからよかったんですけど。
うん、そうですね。
モアザーマーズから連続する、このミエコと、セノーとエイジの3人の関係性という意味で言うと、
うん、
生々しい、妙になんかリアルで、なんかこう、まあ、最初の言葉通り、こうスカッとしないっていうのはそういう理由だってことなんですけど、なんかほんま、あーって、うんって言うだけも。
なんか族まで行くとあれですよね。確かあの、その子供とも普通に会ってるみたいな。
あそこはちょっと僕はね、個人的にはフィクション性が強すぎてちょっと嫌やったんですよ、逆に。
そうでしょ？いや、俺もそうなんですよ。
ちょっとお前そこは同話しすぎじゃないかと思ったんですけど、
う
ん、
だから、そういう意味では、あの、無理やりだろうが何だろうが、一応全員幸せにはなりましたよという提示はされてるとは思う
て、
ね、う
ん、なんか、すごいフィクション性が強くなったなっていうところがあって。なんやろ、なんかあったんかな、作者って思いましたからね。逆にモアザンワーズの時に何かあったんですかね、作者が。
いやー、
やたらこの人リアル、漫画のくせにやたらリアルやぞと思ったからね、この漫画。
いや、なんかまあ、言い方がわかんないんですけど、この方はでも女性でしょ多分。
そうです、そうです。
多分だから、女性の、なんていうかな、これ難しいな、なんか別に。まあ今更女性差別がどうとかないっすよね、この番組で喋っててもね。うん、いや、女性独特の、僕はですけど、やっぱ女性しか持っていない女性性っていうのの、その、あえてのその捨て方みたいなのをすごく感じたんですよ、正直。男性にはこれ書けないと思ったんですよね、そもそも。
書けないですね。
男性作者が、じゃあ私産むわってあのセリフを美恵子に言わすことはできないと思うん
ですよ。できないと思うわ。だからびっくりしたもんな、俺。あれを見たときに。
そう、でも僕なんとなくわかるんですよ。理解できるっていう言い方とはちょっとちゃうんでしょうけど、なんかその、自分が当たり前に持ってる感覚、じゃないな。他の人が当たり前に持ってる感覚を自分は持ってないと思うときに、
うん、
それがその判断とか選択じゃなくてただの条件になり変わるときって結構あるんですよ、
うんう
ん。なんか僕そんな気がしたんですよね。
うんうん、
だからあれ究極にその、やっぱり性別っていう条件とかステータスはもちろんあるんですけど、それを一回置いといて、究極にそのなんていうか行為っていうんですか？そういうのだけで練り上げていってる作品に見えて、モアザンワーズは。だから多分それが普通に読むと、なんかすごいセンセーショナルなことの連続になるようになってるのかなと思って。
まあ実際多くの価値観の中で言うてみたらちょっと変っすからね、その選択っていうのは。
うん、うんうんうんうん。
まあちょっとどころか変ですよ、選択で言うたらね。
僕でもさっきも言ったように、あの場になって、もし衝動だけで考えるとしたら、僕は美恵子が言う、あの場で言ったことが割と一番共感できるんですよ。
まあその共感性っていうのは多くの人も共感するとこあると思いますよ。
うんうんうん、
でもやっぱり大体の人はね、理性が働くから、思ってもやらないっていう人が大半じゃないですか。
それはでもそういう、その言い方で言うことでもあるんですよね。俺思っちゃらやっちゃうタイプじゃないですか。
うん、でもやっぱりその、そこで衝動って言ったのがまさにそうで、
うん、そうですよね。
衝動を正しいと思ってやるっていうのは、良い悪い別にしてね、それができる人っていうのは少ないわけですよ。
なるほど、なるほど。
だそこまでは僕は、なんか3人フラットやなと思ったんですよ、僕はね。
うんうんうん、それもわかりますよ。
そう、う
ん。
ある意味フラットだからできる行為じゃないですか、そこって、
ね。そうですね、う
ん。その選択の前に見えいこうかね、いろんなこと悩んでたら、そこの選択はなんかちゃうものになってたはずやと思うんですけど。
うんうんうんうん、
でもその選択以降、なんか見えいこうがどんどん普通になっていってしまったから。
そうなんですよ。
そのフラットじゃない、逆に言ったらフラットじゃない、まあ多くの社会的に生きる人と同じ価値観になっていってしまった気がするんですね。
そうですね。うん、それはそう思います。
だから、なんか、いやまあ、そうだよなって、そんなフラットのまま生き続けるのも難しいよねって思った時に、
うん。
なんか、あーって、その、何が幸せか分かんないですけど、なんか、あーやな、そうやなって思って。
いや、でもだから本当、これこそフラットの話ですればですけど、あの瞬間でが美恵子さんは女の人になったんですよ、多分。
そうなんですよ。だから、
ね、と思いますよ。
それ究極フラットって言ったら、恋愛にその性差なんかないし、
うん。
子供が欲しければ、の条件がいい人か海はいいやんって話なわけですよ。でもあくまでそれはフラット本当の意味で今日本当の意味でフラットな状態何の差もなく、
うん
うん、ねみんなが同じ価値観でいけるんやったらそれでいいんですけどやっぱりなんかそこでこう美恵子は現実になったじゃないですか。なんか、それによる、こう、まあ、なんつうと関係性の歪みみたいなところがあって、
う
ん、まあ、そこもまたリアルなんですけどね、それがまた。そうなるよなとしか思わないんですけど。
うんうんうん。
だから、ほんま、なんか、あーっていう。
いや、だから俺今喋ってて、最終的にまとまったらそうなるのかなと思ったのは、あれかな、もやもやするし、状況とか環境に流されてるだけやんって思いながらも、完全にわかるわっていうのが、不完全燃焼化につながるじゃないですか。
そう、だからね、フラットな状態での、その、
うん、
大体の人はフラットな状態では物見れへんと思うんですよ。
うん、
まず、絶対多少なりとも自分の人生経験から来る価値観とか偏見っていうので人を見てしまうっていうのがあるし、うんうん
はいはい、
まあ、例えば男性っぽいとか女性っぽいでもそうじゃないですか。
うんうんうん、
でも、それはあくまで自分の中の価値観とか偏見なので、それを究極に薄めていったら、
うんうん、
それこそそこに存在する事実だけを見て、例えばこの三人が、男女三人がね、
うん、
まあ仲良く、三人が仲良く愛し合いながら生きていくんだっていうだけを見たら、
はいはいはいはい、
別に美恵子の選択っても変じゃないでしょう。でもやっぱりどうしてもそこに自分の価値観の偏見とか混じると、うん、やっぱりアマゾンレビューとか見ると、悪者扱いとかされてるわけですよ、美恵子がね。
へ、え、ぇー。そうなん
で、その見方もまあわかるなって思うんですよ、僕は。
うんうん。まあまあまあ、なんていうか、うん。
それはもう酔い悪いじゃないじゃないっていうのもあるので、僕の中で。
いや、そうですね。僕は別におかしな選択とは1ミリも思わなかったんで。
いや、そうでしょうね。だから僕は笹山さんにこれを貸してどう言うんかなと思うんですよ。でもやっぱり多くの人は、なんか、みえこは女として、なんかこう、自分を優先したみたいな見方するよなと思って、やっぱり。で、特に、で、セノーかわいそうになるんですよ。でも笹山さんの言うように、セノーはセノーで勝手にすねてどっか行っただけの話なんですよね、この人はね。
そうですね。なんていうかな、あの出来事の前からセノー一人は完全に偏ってると逆説的に僕は思うようになったんですけど、そうか。なるほどな。女としてみたいな叩かれ方でも、まあ理解はできますね。
という人もやっぱりいるし、うん、やっぱ、だからこの漫画面白いなと思うのは、やっぱ感想がすごい半々でめっちゃ分散してるんですよ。
うんうんうん、うん。
偏ってないんですよね、なんか。それがめっちゃおもろいなと思って。
なるほどね。
いやー、これは久々になんか、そういう意味で面白い漫画見たわーと思って。
なるほどな。
なんか別にこのね、僕と笹山さんの会話に別に結論とかもないんですよ、別に。
うんうんうん。
ただこう思ったってだけの話があるだけで。何が良くて何が悪いって話をしてるわけじゃないので。だから本当これは読む人によって感想がすごい変わるんだなと思った時に、なんかみんなどんな意見を言うんだろうと思ってね。うん
うん、まあでもどうなんやろう。確かにでも、あるかもしれないですね。大半というかまあ、普通はでもやっぱりちょっとおかしな選択をしている人たちなのかもしれないですね。その登場人物
は。いや、それはなんて言うんですか？世の中に生きとしきる大多数の人たちから見ると、変ですよ。
うんうんうん。そういうことなんでしょうね。
変に見えるでしょうね。
なるほどなぁ。いや、僕はそのインザアパートメントから呼んだにしても、その、セノーに勝って、うん、肩入れって言ったらあれですけど、その共感することによって、そのミエコをこう、あいつは悪いやつだみたいな、例えばですよ、その、そういうような見え方するっていうことが今すごく新鮮で、うん、なるほどなぁと思ったりしましたね。
まあ、でも、インザアパートメントだけを見たら、最初のね。
うん、うん。
なんか、ま、言ったら杉本くんもセノーのちょっとしたラブラブチュッチュ話でしかないし、
うん、うん。
まあ、キャラ的にはセノーくんちょっとツンデレっぽく見えるので、キャラ設定として。
はいはいはいはい。
まあ、言ったら、なんて言うんですか、漫画っぽい、フィクションっぽい漫画なので、だからそれがモアザンワーズでドシリアスな感じでバーンって振られた場合、やっぱ、インザポートメントファンとしては、ミエコ、悪いやつやっていう人も出てくるなと思いますよ。
でも、結果全員流されただけでしょ、あれ。
うん。
ねえ、と思いますけどね。
うん、
あー、でもなんか分かった気がする。そうか。善悪を決めたくなるのに決めれない漫画なんですね、多分。
うん、そう、だから、やっぱ恋愛漫画ってなんか、うん、登場人物たちがいたら、そいつらはなんか、清く正しくて、邪魔する奴は悪みたいなとこあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、そうなった時に、やっぱ立場上、ミエコが、やっぱセノーのライバルというか、なんか、そういうポジションとしてはそういう感じになるんやろうなと思って。
うんうんうんうん。
特にインザアパートメントの時なんかは、セノーはちょっとトラウマを持ってるみたいなところの設定から始まっているので、
うんうんうん、
そのトラウマを作ったのはこいつかーってなったら悪者にしやすいやろなって思う。
やっぱそういう意味ではゾロアスター教が世界を制した方がいいってことですね、やっぱり。
僕はモーザンワーズがさっき読んだので、やっぱりミエコを悪いとは思えないんですよね。だから僕もアマゾンレビューのそれを見たときに、あ、そういう見方する人もいるのはわかるけれども、うん、別にミエコは悪くないと思うよっていう。
そうです。まあでもそうか。確かにその、まあ僕がじゃあこだわってしまって、その女性性というものに目覚めているインザアパートメントのミエコを見た前に、
うん、
モアザナーズを見ると、うん、こいつはしたたかな女だっていうふうに思うかもしれないですね。確かに。
なるほどね。
うん。僕はモアザナーズから呼んだんで、ああ、もう完全に壊れとんなとしか思わなかったんで。
そうなんですよね。
その女感っていうんですか、そういうもの。
いや、そうなんですよね、
うん。僕はそう思ったので、あんまり、よかったね、女性になれてしか思わなかったんですよ、変な話。
いやー、だからそこをね、ちょっと多くの人に意見をね、ちょっと聞いてみたいんですよね、なんか。
なるほどね。まあ、どうなんでしょうか。まあでも BL 漫画みたいな感じの匂いはすごい低かったんで、そういう意味では僕は、まあ読みやすかったですけど。
そういう意味でね、なんていうんですかね、その、まあ BL 描写があるわけですよ。 やっぱり、BL 漫画なので。で、そこが嫌じゃないかったっていう、なんか変な発言になりますけど。
いや、わかりますよ。うん、
なんかね、普通に、もうこれも男女の恋愛って言ったらまた偏見になるから、あえて言うのはやめて、人と人とが愛し合うシーンなわけですよ、単なる。
まあそうですね。
それが男であるか女では関係なくてね。
うん。
だから、妙に見てて恥ずかしくなってしまって、なんか。
うん。
変にリアルってね、そこがなんか。恥ずかしくなってしまったんですよ、読んでて、キャッて。
はいはいはい。
それは BL 目覚めだとかではなくて、
うん。
何こう、人と人とが好きで愛し合うという、
うん。
シーンが、やたら生々しいぞと思って、なんかこの人。なんか、
うん、うんうんうん。
なん見るのすごい恥ずかしかったっていうのがあったんですけど。
なるほど。
どうですか、そこら辺。
そこはあんまり考えてなかった。
僕はね、杉本、
言ってることはわかります
ね。瀬野と杉本くんがこう、チュッチュッしたときに、ちょっと杉本くんが半立ちになってしまったってあのセリフが、非常にリアルやぞと思って。
ありましたね。
ちょっと半分立っちゃったみたいな感じ、ボソッと言うときに、ごっつりやるやなと思ってなんか。杉本くんも最初はちょっとのんけから始まってたと思うんですよ、あれ。
うんうんうん。そうですね。
そう。で、それがね、やっぱこう、瀬能のことを可愛いと思うようになりながらその過程の中でね。
うん。
なんかそんな感じになってしまったって、なんか妙に生々しいなとか思って。恥ずかしいと思って。
まあでもあれもまあ別に BL だろうが、なんだろうが、男同士じゃなくても怒ることですもんね、
そうなんですよ、そう。だから、
うん、そういうことでしょ。
生々しいと思って。だから、やっぱ僕の BL なんかまともに見たことがなかったので、
うん。
わかりやすい BL みたいな印象があったから。
うんはい、はいはいはい。
なんかそんなんじゃないぞと思って。
もうまあ前提として僕その情報知らされてない僕の気持ちをちょっと考えていただきたいんですけど。
いや、俺かって呼んでる時は BL なんか知らへんかったよ、そんな。
あ、そうなんや。
そうそう。まさかって思ったよ、そんな。
なるほどね。
どうでしたか、まあ、そこらへ
ん。そうです。まあ、なんでしょう。わかりやすい BL のものっていうのはあんまりその精通してはないんですけど、まあ、綺麗なもんでしたよ。一応、その一言で言うと。
なんかね、うん、一緒にコンドーム買いに行くシーンとか、なんか、
うん、まあ、あれもなんかコミカルなテイストも混じってて面白かったですね。
なんか、こんなんやったら別に BL も僕見れるぞって思ったんですけど、
うん、
多分、そういう感覚で他のものに手を出すとえらいことになるんやろうなって。
そうですね。だからね、そうあ、そうですね。その話に当てはめて言うんだったら、いや、これちょっと言い方が、そっちのね、業界とか好きな方からすると申し訳ない言い方かもしれないけど、普通の BL ものって BL であることが当たり前すぎるんですよ。
うん。
うん。でも、わざわざインザアパートメントに関しては、割と普通の世界の恋愛観の中でちゃんと BL があるみたいな。
そうね。
その感じはすごく、まあ、言い方変ですけど、心地いいというか、前提が気持ち悪くなかったので、別に。
そう。
あるいはその不自然でなかったので。だからその杉本くんがちゃんと最初嫌がるとか。
そう。
うん、なんかそういうのとかも何やろ、まあ、受け入れていく様もリアルというか。
いや、そうなんですよ。そうなんですよね。
それはありましたけどね、確かに。まあでも、そういう意味では、まあ、瀬能が、なんつうか、受け側っていうんですか、
うん、うん。
うん。受け側じゃなかったらまだ話変わってたんでしょうね、多分。そういうことなんでしょうね。
ああ、でも俺、そういう意味でやっぱり、ゾクインザ・アパートメントが、
うん。
すごいフィクション寄りになったから、
うん。
ちょっと安心したかも、俺読んでて。
なんか、それはそうでしょうね。
なんか、杉本くんの友達が途中出てきたときに、
うんうんうん、
その友達も男同士のカップルやったじゃないですか。
あれカップルでしたっけ？
はい、そう。
そっか。
なんかあれを見た時にすごい、あ、フィクションだって思ったんですよ、この漫画は。
うん、うん、うん。
なんか、都合よくそうなっていくんですよね、なんか、続インザアパートメントになってく
ると。うん、うん、うん、うん、うん。
で、ちょっとなんか、心の平静を取り戻した感が僕ありましたけどね。
あ、これは、フィクションなんだと。
そう。これが現実問題だったら俺はこの問題を抱えきれないと思ったから。
そうか、あれカップルだったか。そうか。僕はあれてっきり普通の同級生たちだけだと思ってました。
いや、でもなんか、 矢印でなんかちょろって書いてましたよ、なんか。
ああ、書いてたわ。そうや、そうや。
実はここカップルみたいな感じ
で。え、でもあれは妄想じゃないんですか？
え、事実でしょ。で、あ、杉本お前もかみたいな話に。
あ、そうなんや。そこはあの、若干取り、あの、漏らしてましたね。
僕あれでちょっと心の平静をね、取り戻したんですけど。
ちょっとよくは、まあ、なんですか ?BL に目覚めそうって話ですか。
いやいやいや。目覚めはしないな。なんか、まあ、そういうのじゃないじゃないですか、なんか。
うんうんうん。
目覚めはしないけどな。いやー、ほんとね、なんかちょっとこう、見てほしいですね、なんかね、皆さんね、こちょっと。なんやろ、世の中の大多数の人が、社会という、ね、環境の中で生きる中で、
うん、
常識とか呼ばれたりね、この、する、まあ、うん、多数の人が当たり前と思っている価値観、
うん、
みたいな感覚で読むと混乱しますからね、おいって。
まあでも、そういう意味で大多数は常識が勝利している物語でもありますけどね。
そうですよ。だから結局、うん、
なんかね。
まあなんていうんですか、まあそこが、うん、まあリアルなんですけどね。
そうですね。僕はそういう意味では、やっぱ、エイジ君のお父さんですか？
はいはい。
幸せになっただろうなと思います
よ。ああ。
よかったねと思いましたけど。
ああ、そうやな。あれもな、なんかこう、うん、なんかちょっと心苦しいねんな、あれもな。まあ、パッケージとしてはそうやんなって思うんやけど。
うん。あれもかなりミソだと思いましたね。反対してる理由が別に心根のことではなかったというのは。
あ
うん。ああ、なるほどね、っていう、その。
やっぱなんか、エイジがちょっと、バイやったんかな、なんか。あれ、バイやったんすかね、初めから。それとも、やっぱ結婚することによって。
いや、だから、バイじゃないと思います。僕は、だから、最初からというか、まあ、途中で言ってるのと一貫してるに、もともとだから、性差がなかった人たちが、性別を取り戻しただけに過ぎないんだろうなと思ってますけどね。
エイジは、エイジが一番フラットってことか、今でも。
いや、エイジも多分やっぱり
男になった
のその、ミエコとの結婚によって男になったんだと思いますよ。うん、と思いますよ。
不正、あ、そうか、今じゃよくわからへんくって、単に子供が生まれたから不正が出てきただけなのか、もう、ミエコのことを異性として、愛の対象の異性として見ているのか、とか、そこら辺がなんか今
じゃなかった、ね。それは、瀬能が聞いて、そういう定理になってた気がするから。
あ、言ってた？
二人は結局今はもう付き合ってんのかいみたいな聞いて。
ほんじゃら男女の普通のになった
と。もちろんだという答えをしてたんで。
うん。
だからまあ、なんでしょうね。なくしてたもん取り戻すじゃないですけど、まあ、目覚めたんだなっていう感じはしましたけどね。最悪な言い方しますけど、トランスジェンダーの方々にはすごくいい本かもしれないですよ、これ。
ああ。
うん。なんか、よく言ってくれた、よく書いてくれたっていうものもあるのかもしれないですね。
うん。
うん。もしかする。
まあ、そらどこかな。まあ、正直、この漫画がどんな話なのかっていうのは全くもってわからないと思うんですけど、この話を聞いてるだけでは。はい、
うんうんうん。
まあ、こういう熱いトークができる漫画だというところで、一家に一冊。
家にはきついんちゃうかな。一人暮らしの家にはぜひ置いていただきたいですけどね。あ、でも一人暮らしの家に置いたら、それなんか、誰か来た時に読まれたら、えってなるか。僕は学生の時の先輩が、ゲイ寄りのバイなんですよ。
ほうほう。
で、これはあれだから、まあ、国家権力的なところの音楽隊に今いらっしゃるんですけど、まあ、その先輩に、受験の時に、音大に行こうかなと思う時に、ピアノを教えていただいてた時があったんですよ。
うん、
で、まあ、別に情報としては知ってて、ふーんと思ってたんですけど、うん、ちょっとまあ、ピアノ練習しといて、ちょっと出てくるから、1時間ぐらいして帰ってくるからって、了解って言って、で、ちょっと引きつかれた時に、ふっとこう、部屋の隅にこう、目を落としたらですね、まあそういう系の雑誌があったんですよね。
はいはい。
リアルな雑誌が。んで、うわ、こんなんあんねやと思って、こう、へえと思いながらパラパラって言ったらもうすごいんですよ。
ほうほう。
うん。そしたら先輩ガッて帰ってきて、ああ、なあ、読んでたんやって言われて、うん、なんか僕は多分若干引いてたんでしょうね、多分。
うん。
そしたら、大丈夫、大丈夫って言われて、
何がやねん。
ゲイでもバイでもちゃんと恋愛をしているからって言われたんですよ。
なるほど。誰でもいいわけじゃないぞと。
そう。で、その時に、まあ、そのやり取りをしたのが僕の中ですごくなんていうかね、ある種こう、理解がすごい深まったんですよね。
いや、でもね、それはね、よく思うのが、
うん。
まあ、なんていうんですか、よくこう、まあ、身近でおらへんからな、そういう方が難しいな。言ったらなんか、
うん
まあ、ゲイであることをカミングアウトしたときに、
うんうんうん、
その、身近、そういうゲイとかの価値観がいまいち受け入れられない、身近な男友達とかが、
うんうんうん、
俺のこともそんな目で見てたのかよ、みたいな、エピソードとかよく聞き、
うんうんうん、あるじゃないですか。ありますよね。うん、
でも、選ぶやろって思うんですよね、みんな。
うん、ちゃんと、別に。
誰もやけじゃないやんって思うんですよね。
なんかね、だから
好きな対象が同性なだけで、そこには好みもあるし、その、家庭もあるやろと思うから、
うん。そうですね。
なんかそのエピソードが一番失礼やなと思うんですよ、なんか。
俺のこともそんな目に見てたのかって。
そうそうそう。それすごいひどいよなと思うよ。
まあそうですね。食える肉やったら何でもいいみたいな発想になっちゃいますからね。
じゃあお前は男やけど、普通にっていうのも言い方この中であれだけどね。
うんうんうん、
じゃ異性の女を見るときに、じゃあお前誰でもいいんかちゃうやろって言いたくなる
ん
ですよ、
うんうんう
ん。そういうエピソードを見るとね。
そうですね。うん。なんかね、そういう実体験を伴ってですね。見た場合に、やっぱりこう、うん、趣深さはありましたよ。
うん。はい。出てくる登場人物が、ブサイクやったらどうなったんですかね。
まあ、全員嫌いなんじゃないですか、やっぱり。
まあ、そこはフィクションなんですかね。やっぱみんな綺麗な顔出しの、お綺麗な顔出しのね。
どうなんでしょうね。全員ブサイクやったら、逆に誰も叩かれないかもしれないですね。
頑張れ、言うて。
かもしれないですね。まあね、そうですね。まあ、僕的にはその瞬間の連続で、起承転結を一応描き切るのがフィクションなのかなと、なんとなくいろんな作品に触れて思う前提がある場合に、この瞬間だけを切り取ってる感じのこの、それこそ、作品で終わらせてるみたいな。まあ、モアザンワーズは僕は正直好きでしたけどね。
うん、僕もその人生を描いてるような作品はいつもこう、感慨深いものがあるので、
うんうんうん、
まあ、嫌いではないですけど、
うん、
まあ、落としどころ、自分の気持ちの落としどころはすごく困った漫画でしたね、今回はね。
なるほど。まあ、そうですね。この、狭さの収録の落としどころもわからないですけれども。
いや、まあ、そういう漫画があったよ。うん、皆さん、読んでね。でいいと思うんですけど。ぜひ読んでね。っていう。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、そんな感じでね、はい。
はい。
今日は終わりにしましょう。
はい。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
なさやまでした。
それでは皆さん、また次回。さよなら。
また、ここに帰ってこいよ。
惚れてまうやろ、そんなやれたらな。